詩を朗読します。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。ただし少しも疑わずに信じて求めなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。その人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういう人は二心を抱くもので、歩む道すべてにおいて心が定まっていないからです。
ありがとうございました。本日のメッセージは、神の知恵で生きる。
おはようございます。連日コロナの感染者数が報告されて、一喜一憂するようなことでありますけれど、今年の夏は特にコロナだけではなくて暑さがすごいですよね。猛暑日が連日続いていて、いつまで続くかというような感じです。説教者としてはですね、皆さんは聞いてくださる立場ですから、できるだけ長くならないようにということを思うわけです。で、牧師と時々話をして、年がいくとどんどんどんどん話が長くなるってみんな言うわけですね。で、私はそれを聞きながら、私だけはちょっと反対だなと思うんですよ。昔はですね、教会に長くされてる方はご存知ですけど、45分ぐらい話をしてたんですね。今はもう30分切ったりして、時には20分ちょっとという時もあるんですね。で、じゃあもう説教のネタがないのかというと、そうではなくて、できるだけコンパクトにまとめて皆さんにお話ししたいなと、こういうふうに思っています。今日もそういうような形でヤコブ書からメッセージをしたいと思います。神の知恵で生きるということですね。聖書にソロモンという王様が出てきます。で、彼が王に就いた時に神様から、あなたに何を与えようか、欲しいものを言ってみようと言われたわけです。で、私たちももし同じことを問われたらどう答えるでしょうね。お金がない人は、じゃあお金をって言うでしょうか。しかしこれはお金が満たされてしまったら、あるいは使われてしまったら終わりですよね。病弱の人は健康っていうかも分かりません。しかし何年も生きれるわけじゃないでしょう。そう考えたら、一つのことを願えって言われるというのは、答えるのは大変難しい質問だと思うんですよ。我々日本は宗教というと、無病息災、大願成就、そういうような極めて御利益っぽい願いで覆われた国ですね。ですから、まことの神様を知って、その神様にただ一つのことを願っていくっていうことは、ある意味ほとんどできないのが実情じゃないかなと思うんですよ。正しいことを求めていく。で、今日はこの箇所からですね、正しく求めるべきもの、それが何であり、またどのようにして求めていくのかということですね。日常で大変大切な質問だと思いますが、これをご一緒に考えたいと思います。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美をします。連日暑い日々でありますが、今日もこうしてそれを超えてお集まりになり、共に礼拝を捧げられる幸いを心から感謝しております。お一人お一人、その中で礼拝に集われた方々が豊かな祝福を受けて、この時を過ごしていかれることができますように、今からの時を見てに至りまして、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。 さあ、それではですね、まず第一に何を求めるべきかということから考えたいと思うんですが、先ほど言及しましたソロモンが何を求めたかということはちゃんと聖書に書いてあるんですね。彼はですね、神様にこう願ったんです。あなたの民を神の御心に従って正しく導くために善悪をわきまえる知恵を私にくださいと言ったんです。すると神様はですね、こう言われたんです。あなたは富も、あるいは長寿も、あるいは敵の命をも求めずに、正しく民を導く知恵を求めたので、私はあなたにその祈りに応えようと言われたことから、つまり神の御心にかなった祈りを、願いをしたということなんですね。でこの祈りには、さらにお話がつくところが出てくるんですね。神様はですね、さらにソロモンにこう言われたんです。あなたが願わなかった富と繁栄をも与えようって言われたんですね。このことを考えると、祈りとは本当に不思議なものだと思うんですよ。我々も特にクリスチャンになると祈り願いをするわけですね。でずっといろんなことを願うんだろうと思います。時間のかかる場合もあると思います。しかし願っても願っても与えられない場合があると思うんですね。目先のものだけを必死に願っていても一向に与えられないけれども、正しいものを求めますと、願わなかったことでさえもプラスアルファで神様は付け足してお与えになるということをソロモンの記事から感じるわけです。ですから祈りっていうのは、ただ神に対して願っていくっていうことだけではなくて、神に対する信仰の姿勢とかそういうものも問われるわけです。ソロモンは王ですから、敵の命、あるいは権力、富、繁栄、こういうものを求めても当然といえばそうかもわからない。でもソロモンはそういうことよりも、あなたの民を正しく導く、裁く判断力、知恵をいただきとうございますって言ったんだ。それは御心にかなって、求めなかった富も繁栄も付け足して与えられた。ですから皆さんね、祈りの生活というものは不思議なものです。だから願っていることは素直にそれで祈っていったらいいんでしょうけど、時に待てよと、これは神の御心にかなってた願いを私はしているのかなって、そういうことで祈りが整えられていくということがとても大事です。正しい祈りはその祈りに応えられるだけではなくて、プラスアルファであなたに必要なものというのは、神はあなたの必要を全部知ってますから、その必要にも神は応えて祈りにプラスしてお答えくださるということなんですね。だソロモンはすごい特権を得たんですよね。またこれは我々聖書に載っているということは、何を求めるべきか、神の御心にかなった知恵を求めるっていうのはとても大事なんですね。じゃあ第二に、知恵とは何かということですが、この五節で知恵に欠けている人がいるならとこう出てきます。じゃあこの知恵とは何かっていうことをはっきり定義しておく必要がありますね。この聖書の言う知恵というのは、東大とかハーバード大学に入る学力のことを意味しません。あるいは生活塾の長けた知恵とか、商売上手な 知恵でもない。それは今週の御言葉にも書きましたように、箴言の9章10節、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟ることであると書いてあります。神を恐れ敬う、これが知恵の根源なんですね。まあ、もう少し具体的に言えば、人生の難しいところを我々も通ることがあると思いますが、その難しいところを通っているときに、自分の欲得ではなくて、神の御心に従って切り抜ける力なんですね。そういうような生き方をしていくならば、必ず祝福を受けていくと思いますね。じゃあ第3に、もうえらい早いですけど、どのようにして知恵を得るかということなんですけど、2つお話したいと思うんですね。5節に、まず第一に、あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるならと書いてあります。神の知恵を得るためには、自分の中に自分は知恵が乏しいなっていう自覚が必要です。逆に自分はそんな神の知恵なんかいらないよと、もう経験で十分であるとか、聖書から養われる必要も大して必要はないというような知恵を欠けていると思わない、これは一番知恵を得られない。で、自分は正しい、自分は知恵を求める必要ない、聖書を読む必要もないと思っているというのは、これは一番知恵を必要としている人なんですね。こんなお話をラジオで聞いたことがありました。一人の会社員がいるんですが、その会社員は京大卒の、まあ、エリート社員です。大きな会社に勤めまして何ヶ月かしたんですが、ある時課長に呼ばれて、君は京大卒らしいが、こんなことまで知らんのかと、勉強不足だと、こうみんなの前で言われてしまったんですね。で、プライドの高かった彼は、みんなの前で恥をかかされたと。それで出社拒否です。翌日から1ヶ月間。そういう話をラジオでしてたんですね。皆さんはそんな話聞くと、課長も悪いよと、みんなの前で恥かかせてと思いますか？まあ、それも分からんでもない。でもね、その社員がもし、課長、私ね、京大卒言うててもこんな状態ですわと、だから一から勉強します、教えてくださいって言ったらね、違う展開生まれるでしょう。自分が京大卒だと、誰に言われなくても知恵はあると、勉強さえすればいけると思う限り、そこでもうストップですよね。聖書は知恵に欠けている人がいるならと語っています。一番大事な資質は自分が知恵は乏しいものだっていう自覚がなければ、知恵は求めないですよね。毎日聖書を読むっていうのは何のためか、自分の経験と知識と力だけで生きていくならば、何も聖書を読まなくてもいいでしょう。でも聖書を読むのは私の経験とか力では乏しい。だから毎日毎日聖書を読んでいこう。神の知恵をいただこう。 こういうことになるわけですよね。ですから神の知恵を得るための第一条件は、自分が知恵の足りない欠けているものだという自覚が必要です。第二は、慈愛に満ちた神を信頼して求め続けるということですね。五節に、誰にでも惜しみなく咎めることなく与えてくださる神に求めなさいって、そうすれば与えられますと。神様は惜しむことなく与えたいと思っておられる。咎めることなくと。ここにも親である方はたくさんいると思います。で、私も子供がまだ小さかった時はですね、例えば勉強教えてほしいなんて子供言う時あるでしょ。そしたらね、これはこうやでああやでっていう、何遍やってもわからない、同じ間違わせると、さっき言ったやろって、だからこれはこうしたらいいねんでって言って、なんかこう教えながら咎めてるわけですね。そういう経験ないですか。咎める、わからんかったら咎めてしまう。神様はね、咎めることないんです。わからんものに対してものすごく同情的です。そして咎めることもなく、惜しむこともなく与えてくださる。でも自分は欠けているものですという自覚と、神様はそういうお方なんだと言って信頼して求め続けることが大事です。そうすると驚くべき力も与えられますね。ある説教師を読んでいまして、アメリカの牧師で C.H. トイという牧師の説教、おそらく教会員の方の話なんだと思いますが、大変苦労して自分が幼い時にその家庭のいろんなこう親の問題で悩んで、お父さんからも随分いじめられたというか、そういう経験を持っている人だったようですが、アメリカのニューオーリンズでアルゲリータという女性が孤児院を開いたんですよ。クリスチャンになってから自分と同じような境遇で親の愛を受けられないで悲しんでいる子どもたちがたくさんいるということを知って、この孤児院を開いたんですね。で、経営も大変だったんです。で、ある日町の酒場に寄付を募りに行ったところですね、ある酔っ払いがこう言ったんですね。うるせえ、人がせっかくいい気持ちで呼んでるのに、そんな不機嫌な顔をして出てくるなって言って、叫んだばかりか、目の前にあったガラスのコップをバーンと投げたんですよ。で、アルゲリダさんの額に当たったんですね。コップは割れました。そして額から血が流れたんです。何するんですかって言ってもいいんでしょうけど、アルゲリータさんはハンカチを出して傷口を拭って、そして割れたコップの破片をハンカチの中にきれいにしまって、ありがとうございましたって、それでは他に何をいただけますかって聞いた。そしたらね、酒場にいた客が、他の客がね、我先にと言って寄付に来たそうです。そしてコップを投げた男の人が立ち上がって、まあ出て行ったんですが、そのテーブルのところに、これをお使いください、失礼しましたと言って、多額のお金をそこに置いていったらしいです。アルゲリータさんも幼少の時ずいぶん悲哀をなめたんですよね。クリスチャンになってから孤児たちを救いたいという気持ち一心で孤児院を開いた。彼女も同じような感情がある。愛されたら嬉しい、冷たくされたら嫌だ、 怒られたら嫌だ、腹も立つ、同じ感情があると思います。しかしコップを投げられた時に彼女は別の思い、別の知恵で対処したんですね。自分でもそんな力が与えられるとは思わなかったかもわかんない。私たちはカッとなってね、すぐ怒ったり、あるいはすぐに失望してしょげ返ったりしやすいものです。でも自分は知恵に乏しいものだっていう自覚を持っているものは対応が違うようになっていくんですよね。俺は偉いぞ、俺は頑張ってるぞ、俺はできるぞと思ってたら謙遜になれない、知恵も求めない。それでは新しい力も湧いてこない。誰にでも惜しむことなく、咎めることなく与えてくださる神と御言葉にあります。そう思うと我々は子供でも分からんかったら咎めるような、そういう愚かなところがあるわけですけれど、咎めることなくということの言葉の中に神様の慈愛を深く感じますね。自分がかつて親で子供にしてきた態度を思えば、神様は分からん、どうしていいか困ってしまうというその人間に咎めることなく、惜しむことなく知恵を与えられる。我々に必要なのは神の知恵ですね。コロナどうするか、今のこの不景気どうするか、いろんなことがあると思います。でも神を恐れ敬うという生き方は根源的な知恵なんですね。その生き方をしていくものに、求めていくものに、神はプラスアルファのソロモンが求めなかったものさえも与えられた、良きもの、富と繁栄でさえも与えられる。それは大きな祝福だと思うんですね。知恵を、神の知恵を求めていただきたい。神の知恵に従って生きていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、ヤコブ書を通してあなたの御前に、知恵に乏しいものはあなたの御前に咎めることなく、あるいは私たちどもを恥ずかしめることなくお与えくださる神、その神に願いなさいと、ふた心なく疑う心なく求めていきなさいって言われました。問題は私たちが何を第一に求めているかということです。第二第三のことがいつも第一になってしまうような思いを私どもは持ちますが、どうぞあなたの御前に第一に求めるべきもの、それが何であるのかをわきまえる、そのような知恵を与えられて進むことができますように。お一人お一人の必要をご存知の主が、その祈りをもお導きくださって、豊かな祝福を体験していかれることができますよう心から祈ります。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。